トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は船橋村の古越邦夫村長です。今年度は村の第5次総合計画の2年目にあたり、将来像に掲げる新たな魅力を作り、小さな村に笑顔が輝く船橋を目指した町づくりを進めるという古越村長に、最近の取り組みやこれからの計画について伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は船橋村の古越邦夫村長です。村では子育て世代の転入が増え、保育環境の整備が求められました。子どもたちの教育での新たな取り組みとともに古越村長です。
まずは子育て、保育ニーズの高まりを受けてですね、4月に施設を統合して公設民営保育所として再出発されました。合わせて学童保育も公設民営化。
はい、昨年4月より0歳児から2歳児を対象といたしました小規模保育園を開園しましたが、若い方々が転入増加により、保育園に子どもを預けたいというニーズが高まったため、これまでの学童保育施設を保育園とし、3歳児から5歳児を含めた受け入れを今年の4月より開始しております。保育園を運営している法人には、今年度より同じ施設内の学童保育施設との運営も委託しているため、一体的な運営が可能となりました。このメリットとしては、従来保育園と学童保育の解消時間に差がありまして、ご不便をおかけしておりましたが、一体的な運営により、時間が合うことで保護者の送迎等の負担が減ることとなり、また兄弟で同じ施設内にいるという安心感も生まれております。またこれまで学童保育を利用する際には、夏休みや冬休みにはお弁当を持参していただく必要がありましたが、現在は施設内で調理した給食の提供が可能となったことにより、ご家庭の負担が減り、栄養面や衛生面を含めて安心して利用していただけるようになりました。さらに学童保育を民間に委託することで、より専門知識や経験を生かした支援員が配置されたことで、子どもたちのさまざまな思い等を受け止めることができる体制になり、大変嬉しく思っております。
次にですね、図書環境の充実ということで、村の図書館と学校の図書室のシステムの一元化などを進めていらっしゃいます。
はい、今年度事業といたしまして、小学校の図書の蔵書につきましても400万円余りをかけまして電算化を進めております。すでに中学校の蔵書は電算化されているため、小学校の電算化が完了すれば、図書館、小学校、中学校のどこにいてもそれぞれの蔵書を横断して検索することが可能となります。また村には小中一貫の学校司書の方がおられ、曜日ごとに小中それぞれで勤務しているため、この司書を通じて学校間で図書のやり取りを行っております。そして学校とはクラス単位での貸し出し等も行われており、例えば小学校1年生で100冊などの枠があり、学級文庫としての貸し出しや図書委員が下級生のクラスの本を選ぶなどの活動も行っております。図書館との関係では、読み聞かせの活動が学校だけではなく、子どもの健診時からも行われており、小さい頃から 本に親しむ環境が整っているのではないかと思っております。
そして地域ぐるみでの小中学校の教育体制の確立です。昨年度から今年度にかけて動きがありました。昨年度は船橋テトラ共同本部設置、今年度は学校運営協議会導入ですか。
はい、学校運営協議会は学校関係者や村内の各種委員会で構成され、学校教育と社会教育を融合し、地域ぐるみの教育体制として発足しました。会ではこれまで取り組んでいる小中一貫教育につきまして、各学校の運営方針等について説明がなされました。主な内容といたしましては、小学生が村内の用水で絶滅危惧種のトミヨを発見したことから、用水や河川の環境整備に取り組み、清掃活動や自然豊かな川にするためにサクラマスの稚魚の放流やホタルの幼虫の放流などを行ってきました。その活動を小中一貫の9年間の学びとして、ふるさとの川でつながる環境教育を軸に活動を行うこととなりました。また地域と学校が目標を共有して行う地域学校共同活動を担っているのが船橋テトラ共同本部です。昨年4月に設置いたしまして、学習支援として14歳の挑戦の協力依頼や子どもたちの苦手克服のための算数教室を実施しており、講師として村内の大学生や高校生、大人の方々など十数人が登録していただいております。都合のつく日に手伝っていただいております。今年度からは農作業やウォーキング等をしながら子どもたちを見守るながら見守り隊船橋ビレッジャーズが結成されました。今日ここに帽子を持ってきたわけでございますが、お揃いの帽子で村内各所で自分のペースに合わせながら活動をしていただいております。帽子については当初120個作成しましたが、申し込みが多く100個追加予定でございます。
はい、まあ、子育てや教育で船橋村ならではの取り組みが進められています。
学校の運営に地域が協力する取り組みの調整連絡をするのが船橋テトラ共同本部。苦手克服のための算数教室開催といった学習支援や、普段の生活の中で子どもたちを見守るながら見守り隊など、身近なところで地域の活動が始まっているようですね。今年度設置された学校教育と社会教育を融合し、地域ぐるみの教育体制を確立しようという学校運営協議会の取り組みと合わせ、今後の展開に注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで古越村長から皆さんへの1曲目は、
和歌山明さんの喜びも悲しみも幾年月、若い夫婦が力を合わせて船の安全を守るという歌詞が非常に心に響いたものですから、皆さんの道しるべとなれるように全力を尽くしてこれからも頑張っていきたいなと思っております。
トップインタビュー、いいね富山。船橋村の古越邦夫村長に小山健一がお話を聞いています。船橋村はこの番組でも紹介したことがある村営の子育て支援賃貸住宅リラフォート船橋を開設してから3年近くになります。その入居者や村内の他の賃貸住宅に住む人の村への定住を進めようと新たな制度を作りました。その他の最近の動きなどを合わせ古越村長です。
定住促進で村内の賃貸住宅の居住者が村内で住宅を取得するときの補助制度新設されましたね。
はい、地域有料賃貸住宅として整備いたしましたリラフォート船橋は4棟20戸でメゾネット棟と平屋棟で構成されております。この住宅は子育て世代や新興世帯用として建設したもので、子どもが大きくなると手狭になるため賃貸住宅から引き続き村内に居住していただくことを目的としております。賃貸住宅を建築してから3年近くが経過し、住み替えのタイミングが近づいてきましたことから、今年度から補助金を創設いたしました。またこれまでも村内の賃貸住宅に居住していた方が村内で 土地等を購入されて引き続き住んでいただくこともありましたので、さらなる定住促進のために合わせて補助金も出すことにいたしました。
次にですね、新型コロナ感染拡大で延期や中止もありますが、村民交流イベントを充実されました。
はい、オレンジパークでは縁結びプロジェクトとして公園でのさまざまなイベント等を子ども公園部長や子ども公園部長の女の子版としまして KKB48 が企画運営を行っております。オレンジパークを管理する造園業者さんが公園の活性化のために立ち上げたもので、現在の部長は6代目となり、兄弟での参加や OB としての関わりもあるなど交流の場となっております。イベント自体はコロナ禍で中止となる場合もありますが、口コミ等で多くの参加者やリピーターもおり、直近ではウォーターパークと題して水遊びや魚のつかみ取りを行い、気温が高い中で子どもたちは大はしゃぎで楽しみ、目がキラキラと輝いていたと聞いております。整備前は利用者の少なかった公園が、今では多くの方々に利用される公園になっております。朝市につきましては、天候にも恵まれ、先月役場前の駐車場で実施いたしました。当日は船橋村の特産品としてブランド化を図っておりますかぼちゃ、通称ハードかぼちゃの販売を行いました。このかぼちゃは甘さが特徴で大変人気があります。その他にも船橋村特産の新鮮な野菜や、先ほどお話ししました縁結びプロジェクトの子どもたちが栽培しましたジャガイモなどもすごく好評でした。
そうですか。はい、それからですね、村長がよくおっしゃる地域防災力の向上ではどうでしょうか。
はい、災害時は通信手段の確保が非常に重要であり、近年の災害でも電話等の通信手段が使えない場合でも、メールや SNS といったインターネットを利用した通信手段により安否確認がされる場合が多くなっております。船橋会館やオレンジパークを災害時の避難場所として利用される場合、通信容量の制限なしに利用できる環境整備としてフリー Wi-Fi を設置いたしました。このフリー Wi-Fi は大手通信事業者とは異なる専用周波数である地域高帯域無線アクセス地域 BWA を採用しておりまして、緊急時に通信が集中しつながりにくくなることを避けることができます。防災士等の要請につきましても、富山県で実施しています防災士養成研修受講者に対しまして、受講料の一部を補助し防災士の資格を取得しやすくし、昨年は消防団長が資格取得をされるなど、地域での防災活動を担う人材の育成に努めております。
そしてですね、村独自の公共交通サービスの将来的整備に向けた検討が始まっていますか。
はい、昨年度に外出支援に関するアンケートを村内に居住される65歳以上の方に実施をさせていただきました。対象者の方は約 25% の方が買い物に不便を感じていることが分かりました。その理由は近くに買い物ができる店がないこと、交通手段がないことなどでした。現在はご自身や家族の運転で移動できることから不便を感じてないが、将来的に移動手段としてバス等を利用したいという方が約7割ほどいらっしゃることから、社会福祉協議会と協議しながら船橋村にあった移動支援の方法を検討し、できれば来年度実証実験を行ってみたいなというふうにも考えております。
そうですか。この公共交通サービス、どんな具体案が出てくるか注目していきたいと思います。
日本一小さな村の新たな公共交通サービス、来年度にも実証実験が行われそうですね。村営のリラフォート船橋や村内の他の賃貸住宅入居者の定住促進の補助では、空き家を取得して住む場合補助金が増額されるなど、空き家対策も盛り込まれています。 トップインタビューいいね富山。ここで古越村長からの2曲目です。
エリーゼのために、私の息子と娘の子供、孫なんですが、2人とも一生懸命練習している曲なんです。孫たちのためにエリーゼのためをかけていただければと。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。船橋村の古越邦雄村長に小山健一が聞いています。
気になる動きとして、民間団体が村で運営している常願寺スポーツパーク、人工芝グラウンドやクラブハウスがありますけれども、その拡張計画に村も連携協力されてますね。
はい、村内において人工芝のサッカー場を所有しておられる常願寺川公園スポーツクラブが、新たに食事や物を販売できるスペースを常設した施設を建設される予定と聞いております。物販スペースでは村内産の野菜の販売等も検討されており、村としましては生産者と施設をつなぐことで生産者の収入の確保と村の農産物の知名度向上にもつながることから、協力していきたいなと考えております。
スポーツ道の駅を、ね、目指しているとも聞きますので、どんな形になるか、村の顔の一つにもなりそうな予感がいたします。
トップインタビューいいね富山。今日は船橋村の古越邦雄村長にお話を伺ってきました。村長の最後のお話に出てきたように、村で民間団体が運営する常願寺スポーツパークに、スポーツ道の駅と銘打ってとも報道されている、飲食や物販を中心とした新たな施設ができて、村も協力するということですが、今後スポーツクラブの拡張計画もあるというだけに、村の新しい顔としての期待が高まります。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週8月25日木曜日は南砺市の田中幹夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。